第3課4月9日から4月16日カインと彼の遺産4月9日安息日午後暗唱聖句もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。創世記 4-7 新共同訳正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを主体求めますが、あなたはそれを納めなければなりません。創世記 4-7 口語訳今週の聖句創世記4章ヘブライ 11-4 ミカ書 6-7 イザヤ書 1-11 コリント 1-10-13 ヨハネ手紙 1-3-12 創世記5章創世記 6-1-5今週のテーマ、創世記における人類の堕落と、それに続くアダムとエバのエデンからの追放の直後に起きた出来事は、創世記3章に記された神の予言の成就として、主に誕生と死を記録しているものです。創世記3章と4章は、並列の章として、多くの共通する主題と言葉が登場します。罪についての記述、創世記 3-6-8 と創世記 4-8。土、アダマの呪い、創世記 3-17 と創世記 4-11。そして追放、創世記 3-24 と創世記 4-12、創世記 4-16 がそれにあたります。これらの並列記事は、先に起きたこと、堕落後に神がアダムとエバに与えられた予言と予告の成就に光を当てるために書かれています。アダムの追放後に最初に記されているのは、希望にあふれる長子の誕生です。エバはこれを既に聞いていたメシア予言の約束の成就であると考えました。創世記 3-15 つまり彼女は生まれた長子が約束のメシアであるかもしれないと考えたのでした。続く出来事、すなわちカインの犯罪、レメクの犯罪、寿命の短縮、そして悪の増加はすべて創世記3章の呪いの成就です。それでもなお、すべての希望が失われたわけではありませんでした。4月10日日曜日、カインとアベル。問い1、創世記4の1から2を読んでください。この2人の男子の誕生についての記述から、私たちは何を知ることができますか。アダムのエデンの園からの追放の直後に続く出来事として、聖書記者は誕生を記録しています。創世記 4-1 にあるヘブライ語表現の中で、主、ヤハウェという言葉は、続く、一人の人と直接に関係しています。 それは私は主によって一人の人を得た。口語訳と翻訳されている通りです。この箇所は新共同訳では私は主によって男子を得たと訳されています。この訳はエヴァが創世記 3-15 のメシア到来の予言を覚えていて、主なる救い主を彼女が産むと信じていたことを示しています。救い主の来臨はエデンで予告された。アダムとエヴァが初めてこの約束を聞いたとき、彼らはそれがすぐに成就されるものと期待した。彼らは最初に生まれた息子を喜んで歓迎し、その子が救い主であるようにと望んだ。希望への光、682ページ。各時代の希望、上巻21ページ。事実、カインがこの物語の大部分を占めています。彼は長子であっただけでなく、彼の両親はほとんど彼を崇めていました。この物語の中では、彼が唯一言葉を発している人物です。エヴァは明らかに、カインの誕生については語っていますが、アベルについては何も語っていません。カインの誕生とは対照的に、アベルについては少なくとも聖書は何も記録していません。創世記 4-2。カインという名はヘブライ語のカーナーに由来します。それは獲得することを意味し、何か貴重なもの、力あるものの取得を表します。一方、ヘブライ語のヘベル、英語のアベルは、上記、詩編62-10、口語訳、62-9、英語聖書、または、息、詩編140-4を意味し、つかみどころのないもの、儚さ、中身のない状態を表し、コヘレテの言葉では同じ語であるヘベル、アベルが何度も虚しさを表すために用いられています。これ以上この短い箇所を深読みしようとは思いませんが、いずれにせよそこにはアダムとエヴァの希望が込められており、弟ではなくカインだけが約束のメシアであると彼らは信じていたのでした。人生において、本当は虚しい、ヘベル、ものにもかかわらず、私たちが実際以上に価値があるかのように扱っているものはないでしょうか。価値あるものと、そうでないものの違いを知ることは、なぜ重要なのでしょうか。4月11日、月曜日、二つの捧げ物。カインとアベルの違いは、彼らの名前が意味するような、単に個性の違いだけではありませんでした。それぞれの職業にも明らかに違いが表されていました。カインは土を耕す者となり、創世記 4-2。それは厳しい肉体労働が強いられる仕事でしたが、アベルは、羊を飼う者、創世記 4-2 となりました。それは感受性と思いやりを必要とする仕事でした。カインは農家となり、アベルは羊飼いになりました。これら二つの職業は、二つの捧げ物、カインの果実、アベルの羊の性質を説明するだけでなく、これらの捧げ物に伴う二つの異なる心理的態度と精神的傾向も示しています。カインは自ら栽培した実りを手に入れるために働き、アベルは与えられた羊を守ることに気を配っていました。 問2、創世記4の1から5とヘブライ11の4を読んでください。神はなぜアベルの捧げ物を受け入れ、カインの捧げ物を拒まれたのでしょうか。私たちはこれをどのように理解すべきでしょうか。血を流すことがなければ罪の許しはありえなかった。そして彼らは群れの中のウイゴを犠牲に捧げて、約束の食材としてのキリストの地への信仰を表さなければならなかった。その他、地の初穂が感謝の捧げ物として主の前に備えられなければならなかった。希望への光38ページ、人類への曙上巻65ページ66ページ。アベルは神の教えに従って動物の焼き尽くす捧げ物に加えて野菜を捧げました。カインはそれを怠りました。彼は犠牲となるべき動物を持ってくることをせず、土の実りだけを捧げました。それは公然な不服従の行為であり、弟の態度とは対照的でした。この物語はしばしば信仰による救い、アベルと彼の血の捧げ物と、それとは対照をなす行いによって救いを得ようとする試み、カインと彼の土の実りの典型とみなされてきました。これらの捧げ物が霊的な意味を持っていることは確かですが、捧げ物自体に何か不思議な価値があるわけではありません。それらは、罪人を養ってくださるだけでなく、贖いまでも与えてくださる神を指し示す象徴や形でしかありませんでした。ミカ書6の7と、イザヤ書1の11を読んでください。私たちはこれらの聖句からどのような原則を読み取り、それを私たちの生活と礼拝に生かすことができるでしょうか。4月12日火曜日、犯罪。問3、創世記4の3から8を読んでください。カインが弟を殺すようになるまでにはどんな段階がありますか。ヨハネ手紙1、3の12も参照してください。カインの反応には2つの部分があります。カインは激しく怒って顔を伏せた。創世記4の5。カインの怒りは神とアベルに対して向けられました。カインは自分が不公平の犠牲者だとして神に対して怒り、弟を妬んでアベルに対して怒りました。それは何に対する妬みでしょうか。捧げ物に対してだけでしょうか。この場面の背後には、この短い描写以上の何かがあったに違いありません。その問題が何であれ、カインは自分の捧げ物が受け入れられなかったために意気消沈します。創世記4の6にある神の二つの問いは、カインの二つの状態と関連しています。神はカインを責めておられないことに注意してください。アダムの時と同じように、神は問いかけます。神が答えをご存知でないからではなく、カインが自分を見つめ、自分がどうしてそのような状態にいるのかを理解させようとされたのでした。神は、堕落した民が公然と神の信頼を裏切る時でさえ、いつも贖おうとするのです。これらの問いかけの後に、神はカインを諭します。まず、神はカインに正しいことをするように促します。この助言は、悔い改め、態度を改めるようにとの招きです。神はカインが受け入れられ、許されると約束しました。 彼が神に受け入れられると言われるとき、それをお決めになるのは神であって、カインではありません。一方、正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。創世記 4-7 との神の言葉は、罪の根源を示すものであり、それはカイン自身の中にあるのでした。ここでも神はカインに助言し、再び彼に行くべき道を示そうとされます。神の二つ目の助言は、この罪に対して取るべき態度についてでした。罪は戸口で待ち伏せており、お前を求めるのでした。神は、お前はそれを支配せねばならないと言われ、彼に自制をお求めになります。ヤコブの手紙にも同じ原則について、むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。ヤコブ 1-14 と記されています。福音は私たちに罪の許しだけでなく、罪に対する勝利の約束をも与えるものです。コリント 1-10-13 参照。結局、カインは自分の罪のために自分以外の誰をも責めることはできないのでした。この事実は私たちすべてに共通することではないでしょうか。この不幸な物語は自由意志と神は従うことを強制されないことについて私たちに何を教えていますか。4月13日、水曜日、カインに対する罰。問い4。創世記 4-9-16 を読んでください。神はなぜ、お前の弟アベルはどこにいるのか。創世記 4-9 とカインに問われたのでしょうか。カインの罪と、彼が地上をさまよい、さすらうものとなる、創世記 4-12 ことの間にはどんな関係があるでしょうか。カインに対する問いは、エデンでのアダムに対する、あなたはどこにいるのか、との問いを思い起こさせます。それは、エデンの罪とカインの罪との間に関連があるからです。後者のカインの罪は、前者のアダムの罪の結果なのです。けれども、カインは自分の罪を認めようとせず、それを否定します。アダムは自分の罪を他者に転嫁しようとはしましたが、否定はしませんでした。対照的に、カインは公然と神に反抗し、神はすぐにカインに罪を突きつけます。神が三度目の質問として、あなたは何をしたのです。創世記 4-10 口語訳。と彼に問われたとき、主はカインの答えを待ちませんでした。主は彼に、主はすべてをご存知であること。そしてアベルの血の声が地から主の耳に届いていると告げます。それは、神は殺人者が誰かを知っておられ、その死に報いることを意味する比喩でした。死んで土の中にいるアベルは、まさに人類の堕落の結果であり、主がアダムに言われた言葉を思い起こさせるものでした。創世記 3-19 問い5。創世記 4-14 を読んでください。カインの私が御顔から隠されてとの言葉にはどんな重要な意味があるでしょうか。アベルの血が地に注がれたために地は再度呪われました。創世記 4-12 その結果、カインは神から遠く離れてさすらうものとなることを宣告されます。カインは神の宣告を聞いて初めて神の臨在の意味を知り、それを失った今、自分の命の危険を感じます。弟を殺すという彼の非常な犯罪の後にも、そしてその罪に向き合うことへの挑戦的態度にもかかわらず、主はなおも彼に憐れみを示し、カインは主の前を去って、なお。創世記 4-16 主は彼にある種の保護の手を差し伸べます。正確にはその印、創世記 4-15 がどんなものであったかについて聖書は語っていませんが、それが何であれ、彼に対する神の恵みのゆえに与えられたものであることに違いありません。私は御顔から隠され、創世記 4-14 とはなんと悲劇的な状況でしょう。私たち罪人がそのような状況を避けうる唯一の方法は何でしょうか。4月14日木曜日、人の邪悪さ。問い6、創世記 4-17 から24を読んでください。カインの残した遺産は何であり、彼が犯した罪は人類の邪悪さを増すためにどのように道を開いたでしょうか。カインから5代目の孫であるレメクは、彼の生き方の中にカインの犯罪を引き継いだと言えるでしょう。カインの犯罪とレメクのそれとの比較の中に多く教訓があります。カインは記録されている彼の唯一の犯罪について沈黙を守っていますが、レメクは自身の犯罪を自慢し、歌にまでしています。創世記 4-23、24。カインが神に憐れみを求めたのに対して、レメクにはそのような記録はありません。神がカインのために7回復讐されるなら、レメクのためには77回復讐されるだろうと彼は豪語します。創世記 4-24。彼は自分の罪を十分意識していたことになります。加えて、カインは一夫一妻を守りましたが、創世記 4-17。レメクは一夫多妻であったことが記されています。聖書は具体的に、彼は二人の妻をめとった、創世記 4-19 と述べています。この悪の増加と高揚は、カインの子孫に確実に影響を与えることになります。このカインの家系の中の悪の記述のすぐ後に続いて、聖書は、カインの家系の動向に反する新しい出来事を記録しています。再びアダムは妻を知った、創世記 4-25 のです。その結果、セトが生まれます。エヴァが付けたこの名は、神がアベルに変わる子として授け、シャーとられたことを意味しました。事実、セトというのはアベルに先行するものです。セトという名はヘブライ語の私は置く、創世記 3-15 という意味の動詞であるアシートから来ています。この箇所はメシア預言を紹介するものです。メシアとなる子孫はセトの家系から継承されます。その後聖書はセトから始まるメシアの系図を記録します。創世記 5-3。この系図はエノクを含み、創世記 5-24、メトシュラエと続き、ノアで終わります。創世記 6-8。神の子という慣用句、創世記 6-2 は、 セトの家系であることを意味します。なぜなら、彼らは神の形、創世記 5-1、創世記 5-4 を保つようデザインされていたからです。一方、人の娘たち、創世記 6-2、すなわち神の形を受け継いだ者たちに比べて、人の形である者たちには、否定的な意味合いが暗示されていると思われます。そして神の子たちが、それらの人の娘たちから、おのおの選んだものを妻にした、創世記 6-2 ために、人類は誤った方向に進むことになるのでした。創世記 6-1 から5を読んでください。何という罪による堕落の影響の強さでしょう。私たちは罪を根絶するために、なぜ人生のあらゆる面で神の力に頼らねばならないのでしょうか。4月15日金曜日、さらなる研究。繰り返し用いられる、エノクは神と共に歩み、創世記 5-22、創世記 5-24 という表現は、神との親密な日々の交わりを意味します。エノクの神との個人的な関係は特別なものであったので、神は彼を取られました。創世記 5-24。しかしながら、アダムの系図の中で、このエノクの表現は特異なものであり、これが神と共に歩んだ者たちは、すぐに天国での生活が約束されるという考えを支持するものではありません。ノアもまた神と共に歩みましたが、創世記 6-9。彼はアダムやメトシュラを含む他のすべての人間たちと同じように死にました。エノクに与えられたこの特別な恵みを正当化する理由が、私たちに何も与えられていないということもまた興味深いことです。エノクは義の説教者になって、神がお示しになったことを人々に伝えた。主を恐れた人々は、エノクから教えを聞き、共に祈るために集まってきた。彼はまた、人々の間で公の伝道に従事し、警告の言葉に耳を傾ける者には、誰にでも神の使命を伝えた。彼は、セツの子孫のためにだけに働いたのではなかった。カインが主の前から逃れてきた土地でも、神の預言者は幻に見た驚くべき光景を人々に伝えた。見よ、主は無数の生徒たちを率いて来られた。それは全ての者に裁きを行うためであり、また不信心な者が信仰を無視して犯した全ての不信心な仕業を責めるためである。ユダ14-15。希望への光。44ページ、45ページ。人類の曙、上巻、82ページ。話し合いのための質問。1、カインはなぜ弟を殺したのでしょうか。エリ・ビーゼルは次のように述べています。なぜ彼はこのようなことをしたのか。おそらく彼は一人でいたかったのではないだろうか。すなわち、一人子でいたかったし、彼の両親の死後は唯一の人間として、神のように一人になり、そしておそらく神の地位に自分が立つために、カインは自分が神になるために殺人を犯したのだろう。誰でも自分を神の地位に置こうとする者は皆、殺人という破滅に至るのである。神のメッセンジャーたち、聖書の人物と伝説、58ページ、英文。私たちは、殺人を犯さないまでも、どうすればカインのような態度に陥られないよう、注意深くあることができるでしょうか。2。洪水前の人間の寿命、創世記5章とその後の クソたちのそれを比較してみてください。私たちはこの寿命の短縮をどのように説明するでしょうか。この人類の逮捕と現代の進化論とはどのように対立しますか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。刑務所で許される。その2。次の安息日、受刑者のマティアス、仮名、とダンテは挨拶を交わし、楽しく会話をしていました。しかし数分後、マティアスは急に声のトーンを変え、落ち着かなくなりました。少年時代と大人になってからの生活について語り始めた彼は、罪深い欲望との何年もの葛藤を打ち明けました。マティアスは、俺は間違ったことをしたとは思ってないんだ。ここを出ればまた同じことをするだろうな、と言うと、ダンテをじっと見て反応を伺っていました。ダンテは自分が試されていると理解しました。ダンテの反応が非難する神を表すのか、愛する神を表すのか、マティアスは確かめたいと思ったのです。ダンテは、イエス様、恵みを与えてください。私を許してくださったあなたは、彼を許すことができるはずです。と、心の中で祈りました。マティアスは、その訪問者が静かに座っているのを見て、もう一度言いました。俺を捕まえたら、あんたはどうする?まだ祈っていたダンテは、静かに答えました。もし神様が私に恵みと救いを与えることができるなら、神様はあなたにも恵みと救いを与えることができます。マティアスは顔を歪めて驚くと、俺を非難しないのか、と言いました。ダンテはローマ7章19節から20節を読み、私たちは自分の行動をしばしば理解していません。私たちは自分のしたいことをせず、したくないことをしてしまうのです。あなたは自制できないので、自分の行動について悪いと感じないのではありませんか?と問いかけました。マティアスはダンテの手から聖書を奪ってその聖句を読みました。ダンテは今度はローマ8章1節から2節を読んで言いました。神様はあなたを罪に定めません。あなたを助けたいのです。そしていつもあなたを愛しています。神の霊が自分に入るように許可を与えれば、あなたの人生は変わります。私を助けてくださった主は、あなたも助けたいのです。とダンテは言いました。深い悲しみと罪悪感を経験したマティアスは、その日からすべてが変わりました。神様と聖書を嘲笑うのをやめ、自分の生活を変えたいと思った彼は、ダンテと聖書研究をするようになりました。あなたの安息日学校献金は、世界中のアドベンチストの教育機関で、ダンテのような学生を訓練し、イエス様の尊い恵みの約束と、罪に病んでいる世界への救いを伝えるために助けとなります。アンドリュー・マクチェスニー。第3課を終わります。